九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は人形師中村新京。数々の工芸展で賞に輝く傍ら、ローマ法王に作品を献上するなど世界的に活躍する日本を代表する人形師。フラワーデザイナーのニコライ・バーグマンとコラボレーションを図るなど、人形の新たな可能性を切り開き続けてきた中村さんのその轍、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
新京さんは人形師の家に生まれ育ったっていうことは、どのあたりから意識されてたのかしら。
もう物心ついた時からやっぱり人形師になりたいとは思ってましたよね。
お父様の背中を見て。
そうですね、あんな風になりたいというか思ってましたね。
で、直接のお師匠さんといいますか、まあ、どなたになるんですか。
直接の師匠というのはうちの父なんですけど、林駒雄という京都の人間国宝の先生、それから父のお師匠さんだった村田桃園という陶芸家であって、彫刻家であって絵描きもできる、書も書けるという、何でもできるという先生ですね。1905年までだったんですけど、97歳で亡くなったんですね。その先生に、父の方が先に死んだんで、その技術を学んだ。それから北沢一年という能面の先生のところにずっと行ってましたね。
その林駒雄先生、何かこう一番覚えてられることとか、これを学んだなというようなことはありますか。
そうですね、この間もその先生のお祝いの時に言ったんですけど、その先生のお家が京都の古い家なんですけど、先生のお座敷かな、いい庭が見えるんだけど、君はここの庭を描きなさいって言ったら寸分たがわず描くだろうって、でも僕はねって、先生が、雨が似合う庭だったら僕は雨を描き入れるよって言ったんです。雨は降ってないのに。でその時はぁと思って、もう見た通りに描くとか、そのものに作っていくっていうのをしてたんですけど、そっか、それが感性なんだと思って、見えないことを書き加えていくっていうのを今でも覚えてて、この間も話しましたね、その先生に。37年前かなぐらいの出来事なんですけど、
その目の前にある庭をただ映すのではなくて、はい、雨が降った方がその庭がよりその庭らしくなれば、雨降らしちゃっていいわけですね。
そうですね。それともう一人、村田桃園先生っていうのが、あの前になって、墨で触ってここで線を引くやんかって、でお前わしの年まで70、80まで描いたら同じ線は描けるでって、だけどどうしてここで途切れたかかすれたかっていうのは一生わからへんって言ったんですよ。それが感性なんや、技術はやっていればできるっていう、はぁと思って、その二人のその言葉をすごい今でもその鮮明に覚えてますね。
いやー、田原さん、その景色に雨が似合うのであれば、たとえ降っていなくても雨を描き入れるって話、これ面白いですね。
そうですね、やはり本質を見極めるっていうことなんでしょうね。でやはり新京さんのその人を魅了する感性っていうのは、数々のお師匠さんたちから受け継がれた宝物なんだなというふうに思いました。
そういえば太宰府天満宮には新京さんが制作した木彫の御神牛があるんですよね。
そうみたいですね。第39代宮司西高辻信義さんも新京さんと盟友でいらして、お人柄、それからその作品に魅了されているお一人なんだそうです。
僕、新京ちゃんの人形で何が好きかって、彼が作る人形の眼差しなんですね。目なんですね。どこか必ず向いてるんですね。人形という一つの人型のものでありながら、宇宙があったり世界があったりするんですね。だから新京ちゃんの人形って、人形だけではなく、その多くの世界まで僕らは想像できる。この国や世界がこれからどうあってほしいという、若い子なら若い子の人形として未来に向かってどんなチャレンジをしていく、その人形が向いてる眼差しの向こうに何があるかな、 それを考えるのはすごい楽しいことだと私はそう思います。彼が想像してないことを僕らが想像してしまう、そういう宇宙を持ってると思いますね。
田原さん、新京さんの人形は確かにこう目の前に立っても視線が合わないですよね。
そうなんですね、バチッと目が合ってしまうとすごく世界がそこで固まって小さくなってしまうっておっしゃってました。だからこうその人形の視線を一緒に私たちも楽しむというか想像するっていうか、なんかそういう目みたいですね。でそんな新京さんにはお気に入りの場所があるんです。
どこですか？
福岡の街を一望できる潮見公園って知ってます？あの鹿の島の。
鹿はいないのに鹿の島なんですよね。
そこで中村さんは自らの人形の視線と同じようにその先を見据えた話をしてくださいました。
素晴らしい景色ですね。
いいでしょう。
360度海、はい、目の前に見える道がこの島に渡ってくる、
はい、海の中道っていうんですね、
はい、ここはどんな気分の時にいらっしゃる場所なんですか？
もともとここはその日本でも最高に古い神社があってですね、鹿海神社っていうのがあって、ここに来ると古代の景色に僕は見えてくるわけですよね、いろんな人が交易してた
このね、港から出て行った人、はい、入ってきたもの、さまざま時間のこう厚みを感じさせる場所ですね。
そうですね。
これからどのような人形師でありたいっていうふうに思ってらっしゃいますか？
そうですね、どんなになりたいっていうのはあんまりないんですけど、自分がそのニュートラルな受信体であり続けたい。
ニュートラルな受信体、
それは例えばこの景色を見るのに何か自分の自我があるとそれが邪魔するんですよね、それとかその土地に必要なものを作ろうかなと思った時にやっぱり自分が自分がっていうのが出るとやっぱりそれは良くないものだと思うんですよね。常にその自分をニュートラルにしておくとその土地からその土地に必要なものだったりするものを教えてもらえるからそこに作る。例えば誰かに頼まれるとその人のことを考えて自分をなくしてニュートラルにしておくとその人にとっていい作品が生まれるっていうか、そんな気がするんですよね。
深いですね。
だからもう本当スポンジのように吸い取るっていうか、ニュートラルにしておく。多分もらいたいというまた思うとダメなんですよ。
分かるような気がします。はい、
なんか受け取りたいとか思うんじゃなくて探すとかじゃなくてニュートラルに自然にああと思うでニュートラルにしておくと感動する。感動するとまたいい作品が生まれて見る人が感動する。
その結果があのご自分の人形であればいいということですね。自分をその人形で表現するっていうのではなく、
そうですね、僕の体を使って作らせてもらうという媒体ですよね。そういうふうにやりたいなと思いますね。
田原さん、ニュートラルな受信体ですか？
つまり技術は万全にした上でいい意味で空っぽになっておくっていうことかなというふうにも思いました。そうするとその中に人が求めているものとか土地が求めているものがこう入ってくる。そこにね、俺俺俺って俺がいっぱい詰まってたら、ね、多分何も入ってこないと思うんですね。なんかね、本当にこう人形作りだけではなくて生きていく上でものづくりの上でさまざまな風に応用して伺える話だなと思いましたね。
本当ですね。
この場所に巨大な安曇野伊空丸という古代の人の像がでかいのがこうできたらいいなとは思ってるんですけどね。
それを作ってみたいなと
夢ですけどね、4,50 メートルぐらい福岡を守ってるっていうか海を守ってるみたいなのがですね、